こんにちは、トミトです。ですね、去年ベストバイみたいな、回を一応喋ったんですけど、あれです、今年買って良かったものっていうね話を、割とどこのまあいろんな人がポッドキャストに限らず、雑誌とかテレビとか YouTube とか分かんないですけど、いろんなとこでね、今年こんなものを買ってよかったっていうようなのって、その年末の12月ぐらいの定番のネタだと思うんですけど、今年、去年に関しては本当に地味な買い物しかしてなくて、大きい買い物をしそうだったんだけど結局しなかったっていう、そういうね年だったんですよ。なのでそういう感じの、話になってしまって、なんか本当にしょぼかったなと、本当になかったのかなとか思ったんですけど、まあなくて、結局買ったけどそんなに使ってないみたいなものもあったりとかして、まあそういう感じになったんですけど、ちょっとひねり出してみたら、携帯のフォルダとか見たら、そういえばなんだろうな、その飲み物とかお菓子とかの良かったやつっていうのだったらもうちょい喋れるかなと思って、でですね、ちょっとこう書き出してみたんですよ。そしたら結構、まあこれもこれで地味なんだけど、割とそのガジェットとかなんとかね、そういう買い物は去年ほとんどしなかったんで、それに比べたらちょっとこう喋れそうな感じでね、リストアップできたんですけど、去年はでもそっちの方もあんまり派手じゃなくて、まあ外食しなくなったし、ほとんどで、マクドナルドも去年は本当に行く回数が減って、このポッドキャストでかなりマックの話を毎月欠かさず喋ってた時期もありましたね。2年3年ぐらい前、毎回その何かが始まったら行って、でその大体3種類くらい出るんですよね、期間限定のやつって。今だったらゴジラバーガーって言って出てますけど、でその3種類なら3種類必ず食べていたんですけど、なんか行かなくなりましたね。なんか結局ね、その毎月行ってると、で年が変わるじゃないですか、大体もう同じようなものが来るんですよ。必ず来るのは春のてりたま、そして夏は別にないかな、秋の月見ってなんか女の人が好きなんですよね。なんでかな、月見とてりたまって同じような感じがするんだけど違うんですかっていうと、違うっていう人が大半なんですけど、僕は分かんなくて、てりたまでも月見でもどっちでも卵入ってるし同じじゃないのって思っちゃうんだけど、違うらしいですね。でチキンタツタがどっかで来て、それから12月はグラコロっていう感じですね。でその間にてりやきのシリーズだったりとか、ビッグマックのやつとか、あとはアメリカンなんとかみたいなやつ、そのハワイとか海外っぽいやつが出てきたりとか、そんな感じかな。まあその年によって何か違うものが出てきたりもするけど、大体そんな感じじゃないかなと思うんですよね。なのでなんだろうな、そのあんまり感動しなくなってくるっていうか、まあマックで感動っていうこともないんだけど、だからそうだな、まあ何食べてもマックはマックだよねっていうような感じになってきちゃってるんですね。っていうのもあって、ああまたこういう感じかっていうので、まあここ1年ぐらいは本当に行く回数が減りましたね。だから惹かれるものがそんなにないっていうか、シャカシャカポテトとかもな、なんかその食べなくてもわかるみたいな感じになってきちゃって、どっちかというとケンタッキーのやつの方が食べたいって思うかな。でもケンタッキーもやっぱり、まあマックも同じですけど、ケンタッキーもね、その パネマジっていうの、パネマジって風俗用語ですよね。あの写真詐欺っていうのかな、詐欺って言ったら悪いかもしれないけど、あれがこれみたいなさ。そのマクドナルドなんかもそうですけど、ケンタッキーもだいぶ写真のイメージと違いますよね。小さい、小さくて。でもケンタッキーの方がまあ食べ慣れてない、食べ飽きてないからかもしれないけど、ちょっとね、今もなんかチーズのやつがやってて、ちょっと食べたいなと思うんですけど。去年一回行きましたね、ケンタッキーね。だけどそのマックに比べて食べたいってなってから、その実際手に取るまで、まあお店に行けばいいんだけど、マックのモバイルオーダーに慣れてると、その感覚で行くまでにオーダー済ましておいて、行ったらもう受け取れるっていう感じで期待していくと、やっぱちょっとね、支払いから何から受け取りからちょっとやはりマックと並べない、劣るって言っていいのか分かんないけど、そんな感じなんですよね。でケンタッキーはね、行くとそのモバイルオーダー一応できるんですけど、行くとですね、そのレジのとこにボックスがあって、でそこに何分までに用意しとくっていう風になっているので、そこに行って自分で開けるんだっけかな、なんかその暗証番号みたいなのが来るんですよ、メールで。でそれをピピッとやると開くっていう感じなんですよね。だからまあ間違いはない。まあ Mac の方も人が渡してくれて、ちゃんとその番号で管理してるから大丈夫なんだけど、そうだね、そのあとケンタッキーの場合は時間が何分後とかっていうふうに時間指定なんですよね。だから今すぐ食べたいって言っても30分後とかだっけかな、最短で。そんなわけないでしょって思うんだけど、 Mac のに慣れてると。まあオペレーションのそのシステムが違うとかあるかもしれないですけどね。その時僕が今年行ったお店は、そのキッチンの中、カウンターの中、そこがすごく狭そうで、人一人がすれ違うのも結構やっとぐらいの、そんな感じで中も狭そうで、まあだからこれじゃあちょっとあれかな、やりづらいのかなと。まあそこがたまたま小さいお店だっていうのもあるんだけど、あとお店の数が圧倒的にないですよね、ケンタッキーとマックでは比べると。マックは同じエリアでも、ちょっとここを今それないんだって思ったら、ちょっと移動すればまた別の店があったりするんですけど、ケンタッキーの場合はね、本当になんかエリアを移動しなきゃいけないぐらいの感じなので、街中とかでも静岡は1軒しかないし、だからね、なんでケンタッキーの話してんだっけな、まあ、マック食べに行くのが減ったってこと、まあ、だからね、そう、その去年食べたそういうもののベストバイの話をするって言っても、マックがまず減ってるんですよね。まあそんなことはまあいいとして、じゃあ何なんだっていう話なんですけど、まあ飲み物とお菓子なんですけど、飲み物はまあソフトドリンクですね。圧倒的に1位だったのがハオウーロン茶。ハオウーロン茶、ハオってなんだろうな、好きっていう字だったような気がするんだけど、ハオウーロン茶ね。サントリーのウーロン茶のなんかマンゴーとウーロン茶のミックスみたいな感じなんだけど、ウーロン茶って言ってるのにウーロン茶感がほぼないんですよ。フルーツティーっていう感じなんだけど、レモンティーとかアップルティーとかあるじゃないですか。リプトンのやつとか、毎年常にコンビニとかスーパーに行くとありますけど、ああいう系統のそのお茶ベースの甘いフルーツの感じなんでこの説明は、まあ、そういうやつで、だからまあレモンティー、アップルティーに、並ぶマンゴーティーみたいな感じかな。要するにウーロン茶っていう名前に、引っかかるとウーロン茶感がないんだけど、マンゴーのお茶というか まあだからネーミングがねちょっとそのあれですけど、まあこれが本当に美味しくてびっくりして、夏頃だったと思うんですけど2回ぐらい飲んだかな。でもすぐなくなっちゃってコンビニとかから、まあ今ネットで探すとケースではどっかで買えるかもしれないけど、アマゾンとかではなあんまりなかった気がする。まだどっかにあんのかな。なんでこれ出さないんだろう、ちょっとわかんないけど、もしかしたらこのウーロン茶っていうところのネーミングがその誤解を生むというかっていうのもあったりして、これは出せるけどその名前では出してないみたいな、他のものに転生してるっていう可能性はありますけど、まあこれねもうちょっとなんか普通に出ててほしいんだけど、もうないんですよね。だからケースで買うしかないっていうか、だいたいコンビニに、登場したものっていうのは、まあ物があればその後スーパーとかドラッグストアとかドンキとか、あとはなんだっけな、そういうところ、あとはまあ物によっては100均ねダイソーとかにも来たりしますけど、全然見なかったですね一回も。だから好評で売れたのか、もともと数を作ってないのかちょっと分かんないですけど、夏また今年の夏ぐらいに復活したらすぐ飲むなというぐらいね、うまかったですね。なんかに似たようなね変わってないのかな、ちょっとそれぐらい今でも飲みたいんですけどね、っていうハオウーロン茶が1位でした。もう全体の中で1位かもこれは。で飲み物でいくと京都レモネード、伊右衛門の京都レモネードっていうのがあるんですけど、伊右衛門といえばお茶ですけど、それの、まあ、レモネードですね。京都レモネード、丸ごと絞ったレモンと蜂蜜っていう、今も目の前にありますけど、また最近飲んでます。なんかこれはね、これぐらいのやつって正直この伊右衛門のやつじゃなくてもあると思うし、これじゃなくってもいいと思うんだけど、さっきのハオウロン茶に比べたらね。だけどこれに関してはなんていうのかな、伊右衛門っていうブランドって言ったら大げさかもしれないけど、伊右衛門の名前と、それからその京都レモネードっていうネーミングね、でそっから来るそのちょっとこう和風の感じの、全体的なデザインっていうか、名前まで含めたデザインっていうのもあって、そのイメージから、これを飲むと何て言うのかな、こう特別により感じるっていうか、ちょっと飲みますけど、美味しいですねやっぱりね。やはり蜂蜜感がちょっとある甘みというか、このネーミングパッケージデザインだったからより良かったんじゃないかなって思う一個ですね。僕蜂蜜って入ってるとちょっと苦手かなと思うんだけど、これは大丈夫ですね。そんなに蜂蜜っていうのもこう前面に押し出していない京都とレモネードっていうのが目立つからだと思うんですけど、あと飲み物で言うと似たようなやつね、まあ今ちょっとフルーツティー系で言ってますけど、ボス、クラフトボスのフルーツミックスティー、芳醇ミックスっていうのがあるんですけど、これは、ブドウ系ですね。赤い、普通のブドウとマスカットとの、ミックス。600ml ですけど、これも今、目の前にあるんですけど。美味しいですね。これも何回か、買ったかな。っていう感じなので、結構今年はフルーツ系のお茶、ちょっと甘いやつですけど、あんまりね僕甘い飲み物を飲もうと思わないんですよ。コーヒーとか紅茶も基本的には何も入れないですし、だからねそのなんだっけ、あとブラックサンダーはチョコだよね、ブラックサンダーじゃなくてレッドブルとか、ああいうのも飲まないです。飲もうと思わないというか、砂糖をあんまり ごくごく飲みたくないなっていうのがあるんですけど、たまにちょっとねこういうものも甘いもの飲んだりしますけど、お茶系はこの今言った3つ、青ウーロン茶、京都レモネード、イヤモンドね、あとはクラフトボスフルーツミックスティー、芳醇ミックス、この辺は結構飲んだかな。あとね一個思い出したんだけど、伊藤園のなんていうやつだったかな、ちょっとねメルヘンチックな名前のやつなんですよ。なんていう名前のやつだっけか、ちょっと調べてこようかな。はい、月夜のお茶とまた明日っていう、なんか小説のタイトルみたいなね、そういう名前の、これもフルーツティーでしたけど、これは味はまあなんだろうな、普通の感じ、普通の感じっていうか、さっきのそのボスの、フルーツミックスティー、あんなような系統のやつですけど、これはなんていうかそのジャケ買い的な感じ、パケ買い、名前買いみたいなね、そういうちょっとそこに惹かれて飲んだんですけど、そんな感じかな。それもまあ味はあんまり覚えてないですけど、そんな感じですね。あとね飲み物で言うと、あの缶コーヒーの、まあ缶コーヒーに限らないけど、入れたてじゃないそのパッケージされたブラックコーヒー、まあ缶コーヒーに代表されるものですね。ペットボトルもそうですけど、そういうののブラックコーヒーって本当に美味しいと思ったことが一回もなくて、だからそういうコンビニとかで買うときはちょっと甘くなっちゃうけど、ラテとかカフェオレ系の方がいいんですよ。普段コーヒー飲むときはブラックなんだけど、そういうのを買うときはブラックが本当になんか美味しくなくて、なんか進まないんですよね。なんですけど、これまた伊藤園ですけど、タリーズのブラックコーヒー、バリスタズブラックっていう名前かな。缶コーヒーなんですけど、その開けるところが大きい蓋ができるやつなんですけど、これがねびっくりするぐらい美味しくて、缶コーヒーのブラック本当に美味しくないなと思って、好きじゃないなって思ってたんですけど、これはこれだけは違ったっていう感じ。本当に美味しい、美味しくて、11月とかそのぐらいに初めて飲んだんですけど、じゃあちょっとびっくりしましたね。これは好きだなっていう感じ。何が違うのか分かんないですけど、タリーズって名前だけだろうとか思ってたんですね、正直。なんだっけ、コンビニにあるスタバの、商品、スタバのペットボトルとかなんか缶コーヒーみたいなやつ、あとチルド飲料のとこにもありますけど、まあただ本当にスタバのマークがついてるだけっていう感じのものでね、全然そのスタバで飲むものと違うなっていうか、そういう感じなんですけど、だからそういうものだろと思ってたんですよ。それのタリーズ版でしょっていう、タリーズってついてるだけのやつでしょっていうね、その分ちょっと値段が上乗せされてるようなやつじゃないとかって思ってたんですね。スタバの場合はそうですよね、ちょっと量が少なくて高いみたいなさ、スタバのマーク代みたいな。でもタリーズのやつは別に高くないんですよねと思ってたんですけど、美味しくて、これが缶コーヒーでブラック飲むんだったらもうこれ、タリーズのバリスタブラック、バリスタズブラックかな。でこれのキリマンジャロってっていうのもあるんですよ。青い、色が入ってる缶のやつね。それは僕はまだ全然何とも思わなかったですね。やはりこのタリーズバリスタズブラック、これがなんかもうぶっちぎりで美味しかったですね。なんでだろう、なんでこんな美味しいんだろう。今ちょっと寒くなってきちゃってるんで、まあコーヒー飲むんだったら、ホットですけど、だけどね、そうホットのコーヒーの話ちょっと前にしたと思うんだけど、そのスタバに行くとドリップコーヒーがお店によって日によって違う、だからいろいろ飲んでみようかなと思ったんだけど、なんか最初から全然美味しいと思わなくて、何回か飲んだんですよ、3、4回、でも全然美味しいと思うものがなくて、スタバのコーヒーって美味しいのもあったはずなんだけど、 なんか全然美味しくなくて、やめちゃったんですね。それだったらなんかセブンとかファミマのコーヒーの方が美味しいな。あれ、ローソンのコーヒーだけちょっと好きじゃないって話したような気がするんですけど、なんでだろうな、豆の種類が違うのかな。全然好きじゃないんですよ、ローソンのはね。だから外でその100円ぐらいで飲むコーヒーだったら、セブン、ファミマ、あとマックね、が僕は好きなんですけど、だけど缶コーヒーに関してはもうタリーズのこのブラックね、これが美味しかったですね。これはちょっと発見でした。で、今、去年の今頃、結構僕はそのゆるキャンの影響で外でカップラーメンの、カレーのカップラーメンを食べてみたいなみたいな、真似してみたいなって思って、何年も前から思ってまして、ゆるキャン最初に見たのって多分2020年とかそのぐらい、遅いんだけど僕はその頃になんか見て、あ、なんかキャンプなんて全然やってみたいと思わないし、ましてや冬に外なんてちょっと僕無理だなと思っていたんですけど、それだけはなんかいいなと思って、いつかやりたいなと思っていたのを去年の今頃なんかやってみたんですよね。外でカレー麺で、それをねどうやってやるかっていうことなんですけど、まあ結局コンビニで、あ、食べれる、外で食べれそうなとこを見つけて、その近くでコンビニで買って、そこでお湯で入れて持ってくるみたいな、それしかなかったんですよね。まあ、あの火とお水、お湯沸かすものを持って行ってやるみたいなキャンプスタイルでもいいかもしれないけど、まあそんなのも持ってないし買おうとも思わないですけど、意外とね、でもそういうことやろうとするとここで、火は使っちゃダメだよみたいなね、そういうことにもなり得ると思うんでね、まああんま余分なことはせずに、やっぱりどうしてもね、そのコーヒーとかお茶を入れるとかではじゃなくて、ラーメン作るっていうとやっぱ沸かしたお湯じゃないとダメでしょっていうことがあるんでね、水筒に入れて持ってくみたいなのでもちょっと違うと思うし、だけど去年まあ結局やってみたんだけど、まあ外で食べる美味しさっていうのはあったかもしれないんですけど、あんまり寒くなくて、その時が寒波は去年来たんですけど、確か1月2月あたりだけど、その僕がやったのが寒波が来る1週間ぐらい前だとかだったかな。でも寒波が来た時もなんかわざわざ外で食べたような気がするんだけど、まあ一応やったっていう感じかな。まあそこまでの感動というかはなかったけど、まあでも普通に美味しかった。やっぱね、あと意外と近くの、あ、そのコンビニでお湯入れて近くのなんかどっか、もう公園でも何でもいいですけど、外で食べれそうなところに移動する、それでね3分は余裕で経っちゃうかな。あの目の前にコンビニがあるとかだったらまた別ですけど、ちょっとね意外と3分経っちゃうんで、だからジャストちゃんと測っておかないと結構伸びてしまうみたいなね感じかな。あとはカレーラーメンは本当に冬の外合うと思うんだけど、あとは食べれる人だったらあれ、蒙古タンメン中本ね、それあれは僕が食べれる辛さの、楽しんで食べれる辛さの、ギリかなっていうような感じなんですが、同じ中本でも北極っていうのはもう全くダメですね。僕は全然食べれない。普通のやつは食べれますけど、今年はなんかチーズが入ったやつ、カルボとかってなってるやつがありましたけど、まあまあ辛いけどそんな辛くないっていうやつがあって、それも食べたような気がしますけどね。まあ冬に、外で食べるんだったらその蒙古タンメン仲間とも結構いけますね。ただね、冬外で食べるっていうとスープ、それをなるべく飲める、飲んじゃえるぐらいじゃないとちょっときついかな。まあどっかでその流すって言ってもなんかあんまり良くないじゃないですか。もちろん外に流すわけにもいかないし、何かに吸わせて、しっかりビニールとかに入れて どっかに持ってって捨てるとかね、っていうのもいいかもしれないけど、まあでもカップラーメンぐらいだったら飲み干せる、冬だったらね特に。だからそれができるだったら OK だと思うんですけど、蒙古タンメン中本だとやっぱ辛いから飲み干すっていうのは結構ねあれなんで、ゆで卵とか入れたらいいかもしれないんですけど、ただねコンビニでゆで卵買った場合ってあれ余分なことされてるんですよね。コンビニのゆで卵ってゆで具合は完璧なんですけど、塩味を中に入れられてるんですよ。塩を入れてある。だから食べるとちょっとその塩味がするんだけど、ラーメンとかに入れた場合はちょっと違う、いらない塩味がついてるって感じなんで、そんな感じですかね。今年の冬は確実に明らかにあったかい暖冬なんで、やっぱり1月になるとガクッと寒くなる。で、冬とか夜とかになるともう耳が痛いみたいなね、さすがに静岡でもそういう日があったりしますね。あとさっき言った寒波が来るっていうのが割とあるのが例年の冬かなっていう感じなんだけど、今年は寒波12月ぐらいに1回来たかもしれないけど、そうでもなくて、だからあんまり外でラーメンを食べたいっていうような感じではないですよね。寒い方が美味しいですけどね、やっぱりね。でも風が強いと厳しいですね、外の場合は。で、そうじゃなくて、それじゃなくて、カレー飯。カレー飯っていうのが、今年の、食べた中で良かったやつ。で、カレー飯でも、これね、カレー飯って書いてなかったかもしれないけど、日清のそのカレー飯のやつの、オーベルジーヌっていうのがあって、芸能人も、御用達みたいな、なんかいろいろ書いてあって、オーベルジーヌ監修の、欧風カレーっていう名前だったかな、カレー飯っていう名前、商品名ではなかったかもしれないけど、でもまああれです、カレー飯のやつですね。でお湯を入れてこうかき混ぜると、すごくこう、なんて言ったらいいんだろうな、水分スープみたいな感じじゃなくて、完全にこう混ぜたカレーっていう感じになるんですけど、まあこれが抜群にうまくて、この間もちょっと言ったんですけど、最初にすごく玉ねぎの甘みがふわってくるんですね。全体的に甘口かって思うくらいの感じなんだけど、食べ終わる頃にはそのしっかり毛穴から汗が出てくるぐらいの辛さがあって、口が痛くなるような辛さじゃないんで、割と食べれる人多いと思うんだけど、あれば甘みから入ってそのカレーの辛さが来るっていうね、本当に美味しくてこれはびっくりしました。だけどどこにももう売ってないですね。期間限定ものかな。似たようなものもしかしたらあるかもしれないですけど、カレー飯シリーズの中にね。まあちょっと今のところまだ見つけられてないんですけど、これは本当にカップ麺じゃないけどカップ系のやつでもね、ぶっちぎりで美味しかったですね。それからこの辺からお菓子にねやってくるんですけど、スナック菓子で一番うまかったのが、アミジャガっていうね、ポテトチップスじゃないんだけど、東鳩のアミジャガっていうね、やつがあって、これはね、なんて説明したらいいのかな、東鳩のポテコ、投げ輪、あれが分かる人だと話が早いんですけど、あれを、いっぱい集めて、あれの素材なんですよ、要するに。あれの素材、あの味。で、こう、網々になっていて、ポテトチップスっていうよりかは、もっと厚みがある。で、物によってその厚みが違うんで、結構一袋食べると楽しいっていうかね。まあ、その、アミジャガっていうのが、ちょっと、食べてみたら美味しくて、まあ今年出たものってわけじゃなくて、たまたま僕が知って初めて食べたのが今年なんですけど、 で、知ったのが、まあ、たまに僕ここで坂道グループの話してますけど、乃木坂の番組、乃木坂工事中っていう番組で、今年のいつ頃だったかな、あの、みんなでそのお菓子でポテトチップスとかしょっぱい系とか、なんかいろんなジャンルがあるんですけど、それで、まあ、自分が好きなもの、美味しいと思うものをこう持ち寄って、でみんなでそれを食べてナンバーワンをジャンルごとに決めていくみたいな、そういうなんか企画があったんですよ。で、知らないのも結構あったりとかして、それ見て、まあいろいろ食べてみたんですけど、それはね、伊予木さんっていう、5期生の伊予木さんっていう人が、その網座川を紹介したんですよね。で、なんとなく僕、興味あって、へえと思って知らなくって、食べてみようと思って食べたら、まあこれが本当にすごいハマっちゃって、うまくて。で、これがですね、網座川っていう名前なんだけど、小さい袋の、なんかこう4つぐらい連なってるやつ、お菓子のサイズも小さいんですけど、小さいやつもあったりとか、あと名前違いでいくつかあるんですよ。味もね、いくつかあります。基本は塩なんですけど、なんかバーベキュー味みたいなのもあったりとかして、で、アミジャガっていう名前じゃないんだけど、まあ、見ればわかります。あの、同じ形してて、で、東ハトが作ってるんで、僕が見たのは名前違いのやつね。ドックが見たやつは、まずセブンイレブンのオリジナル PB 商品、これなんていう名前だっけかな、アミっていう名前が入ってました確か。覚えとけよって感じなんですけど、これはアミジャガと全く同じですね。あとダイソーに行った時に、その塩味のやつと、あともう一種類なんかバーベキュー味みたいなやつがあるんですけど、ありますね。塩味の方は同じ味で、またね、商品名が違って、ダイソーで見たやつはなんかカタカナでしたね。なんていう商品だったか忘れちゃいましたけど、だから意外といろんなとこで買える。なんでスーパーとかに行ってなければ、まあセブンに行くのが間違いないっていうか、セブン行けばあります、あるはずです。まあなかったら別のとこに行けば 2店舗ぐらい回ればどっちかにあるんじゃないかなって感じがするんだけど、まあこれは本当に美味しくて、その大きさにばらつきもあったりとかして、なんかね、イメージ的にはスライムが集まってキングスライムになるみたいな感じで、ポテコ投げ輪が集まって、あの厚みと網になったっていうような僕はイメージなんですけど、まあでも結局あれです、あの味は塩味がベストっていうか、そこに戻ってくるみたいなね、そういうタイプですね。でですね、年末にその買い出しに行った時に、まあドンキに、大きいドンキに行ったんですけど、これの特大っていうのがあったんですよ。なんていう商品名だっけかな、特大じゃなくて特盛じゃなくて、なんかそんなような名前だったんですよ。大きめのやつね。なんだけど、開けたら中身が全然少なくて、いつものと同じか、それよりもしかして少なくないっていうぐらい、そんなことはないと思うんだけど、全然で、なんか名前詐欺じゃんっていうぐらい、空気が特盛なんですかっていうぐらいのね、やつでね、ちょっとね、楽しみにして、特盛でかいのって書いてあったから買ったんですけど、ちょっと残念でしたね。それだったらセブンで2袋買えばよかったっていうぐらいですけど。あとスナック系で言うと、スナックじゃなくて、まあ、おせんべいに入るのかな、バカウケ。バカウケのファミマにしか売ってないと思うんだけど、多分、ファミマの PB 商品で、バカウケ濃厚4種のチーズ味っていうのがあるんですけど、バカウケってハッピーターンみたいな形と大きさのやつが、デフォルトなんですけど、このファミマのやつはおせんべいのその形が小さいです。小さくて、チーズの味がしっかり入ってるんで、そういうやつなんですけど、まあ何回かリピートしましたね。 年末も食べましたし、これはかなりヒットしたかな。あとラムネ好きとしては森永のラムネの特大っていうのがね出ました。まあ、なんかまた特大って言ってましたけど、いわゆるタブレットっていう感じ、夏にその飴とかのコーナーに行くと熱中症対策でウィーダーインのやつ、ウィーダーじゃなくてインって書いてあるあのレモンのタブレット、塩レモンみたいなありますけど、あの形でラムネっていうのが出たんですよ。だから普通の、あ、まず普通のなんていうのかな、瓶のラムネの形をしたプラスチックの入れ物の森永のラムネ、これがまあ一番その基本なんですけど、それの粒が大きくなったやつが今グミとかの売り場にもうでも10年ぐらい出てると思うんですけど、大きいラムネっていうことで売ってますけど、最近あれパッケージ変わりましたね。パッケージが中が見えるように半透明になってますね。なんであれにしたのかな、わかんないけど。でさらにそれが4つか5つ分ぐらいになった、そのタブレット型の特大のラムネが出たんですけど、まあ、形も変わるし、まあ、あの大きさあの形になるので、ちょっとその噛み応えっていうとグミの話みたいですけど、噛んだ時の感じとかは変わるんですが、やはりねこれはすごかったですよ、ラムネの特大は。もしこれが禁止薬物だったら確実に捕まりますね、僕の場合は。そのぐらいハマりました。1袋200、230円とかかな、普通に買うと。満足感がすごいですね、普通のラムネのそのなんていうの、大きいやつ、あれもかなり今まで食べてきましたけど、必ず買うときは2つ以上買わないと、1個じゃ足りないっていうかね、そういう中毒者になってしまったんですけど、そのぐらいになってる人だったらだいぶ満足できる特大だと思います。でもあれば両方買ってきたい感じがしますけどね。つい最近ね、このラムネのやつでなんかその集中力がなんとかとか、そういう機能性を入れたやつが2種類出てるんですけど、これがね値段が250円なんですよ、税込みで。その値段でラムネ買いますかって僕は思って、大して変わらないでしょっていうか、そんななんか効果みたいなこと書いてあるけど別にないでしょって思ってるんですよ。まあ大体そういうもんだと思うんだけど、その値段をそうやってあげたいのか何なのか分かんないけど、ラムネをでも250円で買いますかって。ハリボーのグミだってそんなしなくない？ちょっと分かんないけど、そのぐらいす、もっと高いかな、ハリボーは。ちょっとあれはね、僕は手は出さないと思いますけど。それから、ここ、今週初めて食べて、すごいヒットが来ちゃったんですけど、グミインチョコっていう名前で、まあこういうのよくあると思うんですけど、ダイソーにあったんですよ。今静岡の、新しく改装した、なんだっけな、欅プラザ、なんかパッとしない名前になっちゃったんですけど、東急スクエアから東急が撤退して、そこにまあ半年ぐらいしてやっとオープンした欅プラザっていうね新しいのがあるんですけど、テナントのフロアが地下1階地上4階ぐらいだったんですけど、まだね地下と地上1階部分しかないんですよ。今後どうなるのかなっていうぐらいで、でその地上1階が全部ダイソーになってて、ダイソーの普通のダイソーと、あとなんかちょっと300円からっていうちょっとおしゃれっぽい感じの、ダイソーとあるんですけど、でそこのね普通の ダイソーのコーナーにお菓子とか飲み物もあるんですけど、ここのなんかバイヤーなのかなんかわかんないけど、僕本当になんかもうこの人ちょっと信用できるっていうぐらい、刺さるんですよ、ここで見つけたものが。今全然ないんだけど、麦チョコをここで買った時に、僕麦チョコ買った時に裏を見るんです。裏のなんていう会社が作ってるかっていう。でコンビニで買う時っていうのはだいたい省エーデリシーっていうところがあるんで、それだとね確かセブンとかファミマ、セブンで買おうかファミマで買おうか同じだと思うんだけど、ローソンはちょっと違ったかなっていう感じだから、まあそこかなと。ドラッグストアとかに行って麦チョコを買った時もだいたいそこだったりするんですけど、あとは成城石井に行くとちょっと高いやつがあったりとか、あとは無印か、無印に行くとまた違うのがあったりしますけど、でダイソーに行った時に麦チョコがあったんで、またその省エーデリシーのやつかなとか思って見たら違うやつだったんで、ちょっと試しに食べたんですけど、なんかねそれがちょっと良くって、麦チョコなんてどれも同じだと思うんだけど、普通だったら僕みたいにすごい好きな人だとちょっとの違いとかが気になっちゃうような感じもあるんですけど、でその麦チョコもうないんですよね。それから何回も言ってるんだけど全然見なくって、でそこにまあ行くと他で見ないものがあったりとかして食べてみると結構僕的にはヒットだったりするんですけど、で今のところ最大のヒットがそのさっき言ったグミインチョコっていう、クリート株式会社っていう、クリートはカタカナですけどっていうねところが作ってるやつなんですけど、まあよくありますよねこういうのって、あのグミをチョコでコーティングしてるっていう。でこれ系のやつで今まで僕が食べたやつで最大のヒットは無印のやつなんですけど、無印のグミチョコ100円か120円のやつなんですけど、無印のはチョコがヨーグルトっぽい味で、中がねグミがマスカットかなんかだったような気がするんだけど、まあ本当にこれも禁止薬物だったら確実に捕まるだろうなっていうぐらいの量を今まで食べてきましたけど、そのぐらいハマって、去年のカルとかもそうですねハマったりとかして、まあ今は立ててますけど、なんだけどね、これ系のやつでグミ、コーティングチョコのやつでねあって、なんとなく気になったんで買ったんですよ。普通のチョコとホワイトチョコと両方あって、中がイチゴのグミが入ってるのと、あとマスカットっていうのもあって、まあ4種類買って食べたんですけど、これがね素晴らしくうまくて、なんだろうな、そのチョコが結構たっぷりでカリっていうような、マーブルチョコみたいなカリじゃないんだけど、結構チョコの歯ごたえがまずあって、で無印と違うのは中のグミの大きさなのか噛み応えなのか、硬いわけじゃないんだけどグミが素晴らしくよくて、バランスというか、まあ、味もいいんだけど、びっくりした。これはここのダイソーのお菓子の仕入れの人やるな、さすがにと思ってね。そこのダイソーもまだ何ヶ月かですけど、ちょっとここは時々見に行かないといけない。で知らないものでちょっとでも気になったら食べようっていう感じなんですけど、びっくりしましたね。その無印のグミチョコとはまたちょっと違うんだけど、いやなんかすごいの来たなって感じ、びっくりしました。だからここに行かないと買えないんですけど、他のところで見たことないで、どこに卸してるとかもわかんないから、ちょっとねこれは最近の、まあ、今年になってからかなですけど、見つけたものでものすごいヒットが来ちゃいましたね。で最後ですけど、お菓子じゃなくて海 海苔、ご飯と一緒に食べる海苔で、韓国海苔で、なんて言ったらいいのかな、ちょっと味付けがされていて、細かくなってるんですけど、ジャバン海苔っていうのがあって、ドンキで見つけて、なんか気になってて、でもなんかちょっとね、物によっては500円ぐらいする、いくつかあるんだけど、僕が買ったやつはでも300何十円とかかな。これがもう美味しくて、ご飯が進んでしょうがないっていうか、普通の韓国海苔も好きで、あれでご飯を巻いて食べるっていうのもよくやるんですけど、これの場合はご飯にこうバーッと乗っけてまぶして食べるっていうか、もうごま油と、あとなんか他の調味料とかも入ってるかもしれないけど、すごく美味しくてびっくりしました。これはジャバン海苔ね。ただね、これね、ちょっと油がやっぱり結構入ってるっぽくて、開けたらどんどん食べた方がいいんですね。ファスナーがついてるので、まあ密閉保存もできるんですけど、やっぱりちょっと油が溜まってくる、そんなにベトベトじゃないけど、まあ、結構かな。だから量が結構あるんだけど、開けたらどんどん食べるっていうぐらいのペースでいった方が多分綺麗に終わらせられると思うんですけど、ジャバン海苔ね。いやー、去年のご飯系ではこれかなっていう感じで、こんな感じですけど、去年のお菓子と飲み物のベストバイっていうとちょっと大げさですけど、そんな感じでした。
トミドタイムズポッドキャスト。This program was broadcasted from Spotify.